Vivian's Lady. はい、ということで、気がつけば両生類パーソナリティを務めさせていただきます、ダンと申します。よろしくお願いいたします。今回はですね、番外編といたしましてですね、お便りいただいているのでそちらの方をご紹介させていただければと思うわけなんですけれども、まずですね、前回日曜日ですね、更新、ちょっとできておらずですね、収録自体ができていないということでちょっとなかなかスケジュールの方を、ね、取れない状態がありましてですね、ただお便りだけはちょっとね、先にご紹介させていただいて、その日曜日の代わりといってはなんですけれども、そちらの方だけでも更新させてもらえればと思ってですね、ちょっと合間でもってですね、収録させていただいております。はい、ラジオネーム藤田真嗣さん、はい、ありがとうございます。最近ね、立て続けに送っていただいて本当にね、ありがたい所存なんですけれども、障害者2ではダンさん少し奥歯に物が挟まったような印象がありましたよと、もう少しえぐい言葉で切り込んでくれるかななんて思ってました。ちょっと後にもまだいっぱい続くんですけど、ちょっとここについてね、障害者2は、お聞きになってない方ももしかしたらいらっしゃるかもわかんないんで、少しご説明しますけど、第56回かな、一応ナンバリング回としては最新回の第56回、その障害者2ではですね、実際にその障害をお持ちである、視覚障害をお持ちである DY さんをお招きしてですね、その前に私がその以前障害者というタイトルでやった時のその内容、話した内容についてですね、その DY さんとまた共に語っていくというような内容をさせていただいたんですけれども、やはりですね、この藤田真嗣さんがおっしゃるように、確かに言われてみれば、その実際障害当事者であるその DY さんを前にしてですね、やっぱり それこそが一番 DY さんに対して僕は失礼なことだと思うんですけど、やっぱり、おっしゃるように奥歯に何か物が挟まったようなね、ちょっとなかなか切り込んだ言い方がやっぱできてなかったんじゃないかなっていうのは感じました。やっぱりその障害者その2ではなくて最初のね、あの時に配信しているものではですね、もっとこうなんかバリバリ切り込んで、言葉は足らないまでもですね、そのやっぱ全然その切り込み方のね、鋭さがちょっと違かったなっていう、かなりこうマイルドにというかかなりですね、こうオブラートに包んだ表現ばっかりだったんじゃないかなというような感じがいたしましてですね、確かにおっしゃる通りご指摘のままかなというふうに思います。はい、じゃあ続きいきます。近年では障害は特徴であるといった綺麗な言葉で取り繕おうとする風潮もあります。しかしどんなに夢を見てもハンデはハンデに過ぎないという視点も忘れてはならないのではないでしょうか。障害を抱えても長所があるんだという前提で戦わないと見つかるものも見つからない、見つかるものも見つけづらい。その長所が武器になるものであれば勝てる要素となり得ますが、そうでないならば障害はハンデだと思います。過ぎたるは及ばざるが如しとも言いますように、そのあたりのバランス感覚が偏りますと権利意識の化け物や卑屈の塊になるでしょう。じゃあ長所って何という話ですが、そう簡単に得られるものではないでしょう。おっしゃる通り、この世は圧倒的大多数である、健常者に住みやすい世の中であります。また健常者は事実上標準規格なので、チャンスはつかみやすいはずです。にもかかわらずつかめず、求めさまよっているのです。その事実が駆動の困難さを証明しています。駆動っていうのは求道で、求める道と書いて駆動ですね、の困難さを証明しています。そういう事実がある中でそれを正しく受け入れて生きていかなければ、ないものねだりの連続で辛い人生になるでしょう。先日推薦した図書こんな夜更けにバナナかよに出てくる近日患者鹿島さんは、自分を教材とすることでボランティアを集め、癖のある魅力でつなぎ止めています。自身の障害を売り物にして獲得した顧客を 見事ファン化していると言えるでしょう。そうしないと金獅子という相当なハンデを抱えたまま自立なんてできなかったから。結局本人あるいは支援者が武器やハンデをシビアな目で見つめて、いい方向に進めるよう行動していくしか、幸せになる道はないと私は思います。それから話が大筋からそれますが、知的障害の分野では、障害者は最も魂がきれいなんだという風説を語る人がいます。その真意に来世でバラ色の人生が待ち受けているとか、現世においても彼らには美しく見えていて幸せなんだという意味なのかは分かりませんが、ちょっと神格化しすぎている気もします。私はそういう言葉遊びの夢を見るのはいいけど、ちゃんと現実を見てほしいな、思いを具体的に行動してほしいなと思います。 CM で思いは見えないけど思いやりは見えるという言葉がありましたね。結局行動してなんぼです。文句を言うのは構いません。しかし行動しない限り状況は良くなりません。そして現状維持の姿勢では状況は緩やかに悪くなっていきます。現状維持だけでは状況は良くなりません。本人の自己認識と周囲の理解あるいは環境と行動だけがより良い未来をつかむ鍵だと思います。それは障害者であっても健常者であっても。追伸、ゲスト参加の件、嬉しいです。自分は考えるのに時間がかかる方なので、多少打ち合わせできればいい番組を作るお手伝いはできると思います。あ、唱え済みですのでお会いすることもできます。あとのんけいなのでご安心ください、かっこ笑いということでですね、お便りいただいております。ありがとうございます。本当にですね、もうありがたい、本当にもう嬉しいね。ご意見いろいろね、賜ってるわけなんですけれども、ちょっと一個一個ね、ちょっと、コメントといいますか、私なりのお言葉をね、差し上げたいと思うわけなんですけれども、その最初の方からいきますと、その近年では障害は特徴であるといった綺麗な言葉で取り繕ろうとする風潮があると、だけど、ハンデはハンデに過ぎないんだということを忘れてはいけないというふうな、お言葉があります。私も似たようなことは言っていますけれども、ちょっとねやっぱり感覚が違うんですよね。おっしゃる通りであってですね、そういう風潮はありますし、でハンデはハンデなんだということを忘れちゃいけない。確かにね、言葉としては俺同じようなこと言ってるんですよ。その前回の障害者2でも、その前のその障害者でもね、同じようなこと言ってるんです。障害を持っているっていうことを美化したりだとか、その無理やり肯定する必要はなくって、それがハンディキャップであるっていうことを、そのハンディキャップとして受け入れるほかないということですね。その社会が悪いとかっていうような結論を出してなんとか自分を取り繕ろうとしているようなね方もいたというようなお話もしていますが、そういうことをしてでも何の意味がないというふうな形をねお話ししたかと思うんですけれども、でもそのさらにその次ですね、次のステップというか、その次の考え方として、障害者とその健常者の境目っていうのがね、本当はないものなんだっていうところのお話もしています。私の感覚としてはですね、むしろその健常者にもたくさんのハンデがあってですね、ただそれが障害として認められていない、もしくは認知されていないというだけであって、その人それぞれが生きていく上で、もっと明確に言えば目的を達成する上でですね、どういうようなハンディがあるのかっていうのはですね、まさに人それぞれ全然違うものであって、なぜならば人それぞれが自分が目的とするところが全く違うからですね。仮に同じ目的を持っている人がいたとしてもですね、その人それぞれの能力だったりだとか、いろんな差があるというのは当然の話であって、もちろんその身体的、精神的、知的なそのハンディキャップを持っている方の方がより多くの壁を目の前に 見てしまうというところはあるんでしょうけれども、その壁がどれぐらい高く見えるのか、その壁がどれぐらい厚く感じるのかというのはですね、誰かと比較することはできませんので、やっぱりその個人個人の中で、越えなければならない壁というのは当然のようにありますし、でそれを乗り越えるというのはやっぱり当然のように大変で辛いことなんですよね。で俺の壁の方が厚かった、私の壁の方が高かったなっていうことは一概にどっちとも言えないというような状況があるのではないかと思いますね。なのでハンディキャップがあるという事実は事実なんですけれども、でも逆に言えばみんなハンディキャップを、それぞれの目的を達成する上でのハンディキャップを持ってるわけだから、そこを比較したって意味がない。だから障害者と健常者の間に垣根はないというような感覚を私は持ちます。ですね、あとはちょっとコメントさせていただきたいところをピックアップしていきます と、 杉太郎は及ばざるがごとしと言いますように、そのあたりのバランス感覚が、偏りますと、権利意識の化け物や卑屈の塊になるでしょうというところなんですけど、まあ、そこら辺が私が以前お話ししてたようにですね、まあ、その自分がそのハンディキャップを負っているから悪いではなくて、そのハンディキャップを負った自分が生活しづらい環境、要するにそういった社会になっていること自体がまずいんだと、だから社会を変えていかないといけないというような感覚をね、お持ちの方がいらっしゃって、でさらに言えば自分もっと違う人なんですけれども、その自分自身がそのいろいろな運動を起こして、そのいろんなバリアフリーにしたりだとか、エレベーターを設置させることによって健常者の生活も向上するんだから、障害者というのは健常者の自分たちがそのいろんな、ね、行動を起こすことで社会全体の底上げになるということを自負しないといけない、そういう存在なんだということを自負しないといけないとかっていうようなね、たわごとを抜かしてたやつがいるんですけれども、まあ、それはもうその人の個人の意見ですから別に否定はできないですが、私の感覚からすれば何の、ね、くだらないことを言ってるんだというふうに思いますけれども、そういうところが失礼しました、その権利意識の化け物や卑屈の塊というふうな表現をされているのではないでしょうか。はい、で、まあ、その次ですね、まあ、そこら辺で私が先ほど言ったようなことと同じようなことをまあおっしゃっていただいているんですけれども、まあ、健常者の方が圧倒的に多いと、だからまあ健常者の方に有利に働くというのはまあ当然なんだろうと、だけれどもチャンスはつかみやすいはずなんだけど、つかめず求めさまよっていると、その事実が駆動の困難さを証明していますということなんですけれども、まあ、その駆動というのが先ほど私が言った それぞれの目的を達成するということなんですね。何よりまず、まあ、他の会、いろんな会でも私は申し上げておりますが、その人本人個人個人が自分は一体何をしたいのかということを意識すること、考えること、探すこと、そして見つけること、仮でもいいから決めること、そしてそれに対して自分に対してその目的に対して素直に行動を取れるような自分を作ること、それがすごく大事なんですね。それを突き動かせる、その状態に持っていかせるその自分の原動力というものが、まあ、リアリティというものになってきて、まあ、いろんな回につなが話がつながってくるわけなんですけれども、まあ、そのつかめず求めさまよっているんですと、だからその健常者でもなかなかチャンスというのはつかめないと、まあ、チャンスをつかむというのはその目的を達成するような方向性に自分を持っていくということだとは、まあ、イコールだというふうに考えていいんじゃないかなと思うわけなんですけど、なぜじゃあ難しいのかというと、やっぱりその人個人個人の目的だからなんですよね。まあ、さっきから同じこと何回も言ってますけど、その全員が共通の何かね、何かこう到達点があって、でそれでいってそれじゃあ五体満足であって、精神的にも知的にも健常者と言われるような状態の人の方が全員の共通の目的地にたどり着けるような状態により近い、そういう状況があるんだとしたら、それは確かにね、健常者の方がそのいわゆるまあ優遇といいますか、より有利な立場にあるとは言えるんですけれども、そうではないんですね、本当はね。それぞれ一人一人が求める世界、求める道、求めるその目的地っていうのが全く別々のものだから、だから個人個人にとって難しいっていうのは当然のことなんですよね。 はい、でそういう事実がある中でそれを正しく受け入れて生きていかなければ、ないものねだりの連続で辛い人生になるでしょうということ、その通りなんですよ。本当に全くその通りで、これが私が言っているところの愛や幸福っていうものを求めてはいけないということなんですね。そういう事実がある中でそれを正しく受け入れて生きていかなければならない。要するに自分っていうものに対し、自分っていうものがちゃんと目的を持って生きているのか、その目的に対して自分がどういうふうな感覚で対応しているのかっていうところをちゃんと見つめないとですね、先ほど私が言ったように、あのみんなが共通の、ね、あの到達点である、共通の到達点として認識する代表格が愛と幸福なんですね。その愛と幸福っていうものを得ようとするためにですね、世間一般でのその物差し、もしくはそのこれまで自分の中に刷り込まれてきた固定概念を基準にですね、何の根拠もなく愛やその幸福っていうものを求めていこうとすると、だけれどもその愛や幸福っていうものは誰かが用意してくれているものではなくてですね、すごく曖昧なイメージでしかなくて、掴もうにも掴めないものなんですね。実際実体がないんですよ、それっていうのは、自分の中で定義するほかないんですね。なのにもかかわらず自分の中で定義もしてないし、でさらに言えば自分の中で定義すらしていないから、愛とか幸福っていうものを自分の大事な人と共有しようとするときに、全く話がコミュニケーションが取れなくなってしまう。だって自分の中で定義してないから説明ができない、また定義しようともしない、その必要性を感じることができない状態になっている。ということはいつまでたってもそれをつかむことができないけれども、それを追いかけようとする。なぜならみんなが同じものを求めていると感錯覚 を覚えてしまっているからですね。なのでないものねだりの連続で辛い人生になる、まさしくいい表現だなと思うわけなんですけど、ないものをねだってるんですよ。愛や幸福っていうものを ねだってるんです。自分をちゃんと見据えて、自分は一体どういう状態で、それで何を求めていて、じゃあその求めているものを手に入れるためにはどうするべきなのかということをしっかり考えなければですね、空を切るようにですね、腕を前に伸ばしては掴めない掴めないと、よたよたよたよた歩き回るしかないという状態なんですね。はい。で、ここで、また出てきました、その混乱洋服にバナナが言うという本を、ご紹介していただいているんですけど、残念ながらまだちょっと読んでおりません、申し訳ありませんまだちょっと 読ませていただいておりませんで、まあ、ちょっとそのうちに、ね、また読んでですね、まあ、前も話したようにそのバナナナイトみたいな感じでね、お話しさせていただければと思うわけなんですけれども、まあ、その結局本人が、まあ、その行動するほかはないと。ここで、まあ、その藤田真嗣さんはですね、どういう意味合いでおっしゃってるか分かりませんけど、まあ、私が先ほどから否定しているその幸せという言葉を使って、そのいい方向に進めるよう行動していくしか幸せになる道はないと私は思いますというような言葉を使われておりますが、まあ、この辺もね、どういう意味合いで使っているのかっていうところを、ね、まあ、確認させていただければと思うんですけど、まあ、ちょっとまあその次の文章としては、まあ、大筋から外れるけれども、その知的障害の人は、その魂が最も綺麗だというその風説を語る人がいると、でさらに言えば来世ではバラ色の人生が待ち受けているというような、いろんなね、まあ、そういう話をされている方がいらっしゃるということなんですけれども、もう本当にちゃんちゃらおかしいですね、こういうことをおっしゃる方がいらっしゃったんですね。まあ、真剣に話を受け止めてですね、なぜあなたはそう思うのかというところをちゃんとね、聞いていってあげたいですよね。でなぜそう思うのかっていうのを聞いていってあげたらですね、その人の脳がちょっとね、やっぱりどうしてもどこかで整合性が取れなくなってるっていうことがどうしその浮き彫りになってくるはずなんですよ。なんであなたそう思うんですかってどんどん聞いていくと、いやこうでこうでこうだからって多分最初のうちは言うんですけど、でそれってどういう意味ですか、いやでもそれをおっしゃってる今その理由の中のそのこの部分の言葉はどういう意味なんですか、これってじゃあ何を根拠にそういう風に言ってるんですかってどんどんこう言っていくと、いやちょっと分かんないって話になっちゃうんですよね。もちろんそれはね、どんな事柄だってみんなそこまでと追い詰められたら分かんないって話になるのかも分かんないですけど、そこの部分でその根拠となる部分がやっぱり曖昧であるっていうことをですね、分からないもんなんだっていうことに初めてそこで気がつけるわけなんですよ。質問されたりだとか自分で自問自答しない限りは分からないもんなんですね。 だからそのこういう言葉をですね、障害者魂が最も綺麗だとか来世でバラ色の人生が待ち受けているというようなですね、お言葉を発する方はですね、一度やっぱり自問自答していただきたい、もしくは他の人と話していてですね、たくさん質問を受けてもらいたいと思いますね。だけれどもですね、非常に注意していただきたいのが、この間 の小松菜さんゲストに来ていただいた時にもうお話ししてたようにですね、その質問というのは非常に相手を怒らせる私もですね、実は昨日ですね、同じようなことがあって、いろいろとこう質問していく中で、相手を怒らせてしまった、すごく怒らせてしまったというようなことがあってですね、ああまたこれやっちゃったなと思ったんですけど、その小松菜さんがおっしゃっていただいてたみたいに、あれは確か あれ雪を着て、雪を着てサブカル論の回ですね、確か55回だったかな、の回でお話ししているんですけれども、そのゴダールっていうね、ちょっとゴダールの話するのかよと思うかもわかるんですけど、ゴダールっていう監督が、その自分はその作品の中においてですね、例えば美容室で髪を切ってきた人がいたとして、その人にあなた本当にその髪型でいいのというふうにその確認を取る、本当にそれでいいのかというような質問をするということをしたいんだと。それはその過去にアリストテレスがそうやったようにと、ゴダールが受け止めたそのアリストテレス像っていうのはそういうものなんだと。でそれをゴダールがそういうふうに言っているというような話を、本で読んだですね、その小松菜さんが私のラジオを聞いて、あ、ダンさんは同じようなことを似たようなことを言ってんだなというふうに感じていただいたらしいんですけれども、私もその話を聞いて、あ、多分おそらくゴダールはそういうことを言っているということは多分私と同じことを言ってるんだと思うと。でさらにそのゴダールは続けてですね、だけれどもこれを聞くと相手は怒ってしまうんだとね、いうようなお話をしていて、もう全くその通りなんですよね。なぜそういうふうなことなのか、本当にそれでいいと思っているのか、本当にそれでいいと思っているのかということを聞くと怒ってしまう。で本当にそれでいいと思っているのかということは、それまでのその人の行動とかっていうものを否定するっていうような、いうふうに受け止められちゃうんですよね。受け止められても仕方がないと思いますね。よっぽどその質問の仕方に気をつけないとそういう状況に陥ってしまう。だからどうやれば、ね、そういうふうに素直なその質問として受け止めてもらえるのかっていうのも、ね、非常に私は、ね、ちょっとなかなか頭が追いつかないもんでね、分かりづらいなというところもありますけれども、ちょっとかなりね、そのお便りの内容から話が飛びましたが、そういったところですね、どんどん質問をしていってその人に気づいてほしいというか、でさらにその人が本当に根拠のある話をしていたのであればもっとラッキーなことであって、ものすごくいいお話が聞けるというようなことになるわけで、もうデメリットは一つもないと私は思ってるんですけれども、やっぱり話し方が悪くて相手を怒らせてしまうと、相手は不快な気持ちになっちゃうと、自分はいいことを言ったつもりだったのになんか自分のことを否定されるような根掘り葉掘り聞かれて、でそれでいて自分の言ってることがなんか正しくないように自分自身が思えてくるからこそ感情的になって、それを正当化するため、肯定的に受け取ろうと自分がしたいために、感情的になっちゃうというような形になっている、そういう構図があるんじゃないかなと思う次第なんですけれども、はい。CM で思いは見えないけど思いやりは見えるという言葉がありましたと、結局行動してなんぼですというようなことがあるんですけど、ありましたね、そういう CM ね、AC かなんかの CM だって、なんかそんな感じのね、おばあちゃんがなんか階段を降りてたりとかね、そういうなんか荷物持ってたりとかするので、おばあちゃん大丈夫かなっていうふうに思うの、その思いは見えないけれども、おばあちゃん大丈夫ですかって、手伝いましょうかっていうようなその行動を取ればそれは思いやりとなって、それは見えるんだと、だからみんな行動しましょうよというような、そんな CM だったと思いますね、ということで、最後通信の方で、ゲストのことをお話しいただいているんですけれども、ゲストね、ぜひぜひね、この藤田真嗣さん 来ていただきたいなと思いますよ。まあ、実際お会いしてやるとか、それともまあそのスカイプでお願いするのかっていうのはなかなかね、今パッとは言えないですが、まあちょっとスケジュールもねなかなか合わせづらい人間ですので、私自身が多分おそらくスカイプの方が可能性高いんじゃないかと思いますけれども、この藤田さんとはですね、かなりいろいろとねお話できるんじゃないかなと思いますので、またこのお便り以外のところでもですね、私からもちょっとコンタクトを取ってみてですね、そのうち藤田真嗣さんをゲストに招いて、配信させていただく機会があるのではないかなと思う次第でございます。はい、まあまあね、本当に内容をしっかり書いていただいてですね、思いのしっかり伝わるお便りで素晴らしいお便りいただいてありがたいんですけれども、他の方でね送りたいと思ってるけど、なかなかねここまでの内容を書けないやって思ってる方はね、本当にね一言二言でも構いませんので、思いの丈を段のバカ野郎でも構いませんので、簡単に綴っていただいて、またお便り、等をいただけると大変ありがたい所存でございます。まあ、またねお便りほど送らないけれども、ちょっと一言言いたいというような形であればですね、ツイッター等もしされているような状態であればですね、ハッシュタグをつけていただければ、ダンレディオというね DANDLD ってなんか前も同じこと言ったよね。まあまあまあいいやいいや。DANRADIO です。はい。ハッシュタグ DAN ダン RADIO ダンレディオですね。で、つぶやいていただけると、私がそこをね即座に、拾い上げてですね、お気に入りに入れたりだとかするんじゃないかなというふうなことでございます。もちろん。投票もお持ちしておりますし、人気投票、不人気投票とありまして、悪口のお便りもお待ちしておりますので、皆さんどんどん、ね、送っていただければと思います。お便り紹介で、ね、もう30分近く、まあ、25、6分ぐらいかな、やっておりますけれども、結構喋ったな、10分ぐらいで終わらせようかと思ったのいや、いいお便りが来るとね、長くなっちゃいますね。ということで、今回はここら辺までにしたいと思います。ではまた来週の日曜日お会いいたしましょう。お相手はダンでございました。おやすみなさい。